ペンテコステは何をする日でしたか？ペンテコステは何をする日でしたか？ところでペンテコステは何日間でしたか？1日。はい。じゃあペンテコステは何をする日でしたか？感謝はさっきのあのパン立候で、それ感謝を表すということでしたね。あのこれも読みました、すでに。人類の曙の欠陥182ページ3段落目、そこに何と書いてありましたか？人類の曙の欠陥182ページ3段落目2行目、
神の前に捧げたペンテコステはただ1日だけである。
ペンテコステは何日でしたか？ただ1、その次、
その日は宗教の行事に捧げられた。
ああ、何と書いてありますか？この日は宗教の行事に捧げられたと書いてあります。ペンテコステは何をする日でしたか？宗教の行事。宗教の行事。本当に不思議な何かペンテコステの理解が最近キリスト教の中にあってですね、何か踊ったり何かの特別な行動をすることが何かペンテコステであるかのように思うんですが、今この御言葉の中にまず何でしたか？まずこの日には穀物が食物として備えられたことの感謝の表現として、種を入れて焼いたパンを2つ神の前に捧げた。その日は宗教の行事に捧げられていた。これがこの時間学ぶ部分ですよ。宗教の行事に捧げられるということはどういうことなのか。はい。じゃあ宗教の行事、皆さんどうですか？行事って何ですか？行事があるためには必ず準備が必要です。準備のない行事ありますか？準備のない行事はないんですよ。それ行事ではないんです。ですからこの宗教の行事、そのペンテコステの日の前の準備、その宗教的行事、準備としての宗教的行事は何であったか、このことをこの時間学んでいきます。宗教の行事、 Religious Service。 使徒行伝20章の16節です。使徒行伝20章の16節、
それはパウロがアジアで時間を取られないためエペソには寄らないで続行することに決めていたからである。彼はできればペンテコステの日にはエルサレムに着いていたかったので旅を急いだわけである。
はい。今ここを見ると誰のことですか？パオロのことですよ。今ここでパオロが、彼も天道旅行でしたね。あっちこっち天道活動のために。なのに今ここで彼は急いだと書いてあります。旅を何のためだと書いてありますか？ペンテコステに間に合うために。ペンテコステの時にはそこにいた方から。じゃあペンテコステは何をする日でしたか？宗教の行事をする日でした。じゃあするとですね、この中で私たちが考えたいことがあります。この宗教的行事、パオロがそこに行った方、それは何であるかと。どこに行こうとしたと書いてありますか？エルサレムです。なぜエルサレムですか？エルサレムに教会がありました。だからです。じゃあそうすると今ここを見るとですね、彼はできる限りですね、じゃあ このペンテコステの前に弟子たちは何をしていましたか。弟子たちは何をしていましたか。使徒行伝一緒の使徒行伝一緒の14節です。じゃあこれが何の準備でしたか。ペンテコステの日の前の宗教的教示ですか。これはい、これが宗教的教示ですよ。じゃあそうするとこれはペンテコステの日の前の宗教的教示ですね。何をしていたとか言ってありますか。心を合わせてひたすら祈りをしていたとか言ってあります。じゃあどのような祈りを彼らがしていたと思いますか。どのような祈りを皆さん祈ってますか。何かあると挨拶みたいに私祈ってますよあなたのために。今ここでですね、霊的教示としてひたすら心を合わせて祈るというこの祈りはどのような祈りでしたか。これがこのペンテコステの贖いの計画のタイムテーブル、そのプログラムに入る人たちが必ず理解しなければならないこの経験です。日にちを数えてその日にちを覚えるのが教授に参加することではなく、どのように書いてありますか。今聖書にそのひたすら、このひたすらがまたネックになる時があります。何のためにひたすらなのかと。まずここで何と書いてありますか。心を合わせて、はい、ここに書いてある心を合わせるということはヨハネ17章の続きです。イエス様がヨハネ17章で祈られたその祈りの続きとしての祈りです。これが今使徒行伝一章の14節です。じゃあこの時のことを証の文でどのように説明しているか見てみましょう。長官の観覧から英語へ、観覧から英語へ長官の31ページ、観覧から英語へ長官の31ページ、後ろから3行目、父祖の時代には
聖霊の感化はしばしば著しく表されたが、決して満ちあふれるほどのではなかった。今救い主の御言葉に従って弟子たちはこの賜物を懇願し、天においてはキリストがその取りなしをしておられた。
はい、ちょっとこの言葉の意味がなんとなく分かるんですが、非常にこれだけだとこう難しいんですね。この証の文でファイト夫人を通して神様は何を教えてくださるかということが、今この表現だけだと難しい部分があるかなと思います。じゃあ今この中にですね、弟子たちは何をしましたか。ここに救い主の御言葉に従って聖霊の効果、賜物を祈っていたということですね。祈ってましたか。祈りです、プレイヤーです。そしてその次が大切で、何とか言ってありますか。
天においてはキリストがその取りなしをしてお
る。これどういう意味ですか。皆さんこれどういう意味ですか。これがですね、今ここに書いてありますように、その英語ではエディドです。エディド、小学校で足し算をエディションと言います。エディションですね、加える、プラス、プラス。他の言葉で言いますと、弟子たちの祈りにイエス様がプラスしていらっしゃったという意味なんです。わかりますか。イエス様が弟子たちの祈りにプラスしていらっしゃったと。皆さんこれがどういう意味か理解していただきたいんです。じゃあそうするとまず聖書を読んでみます。聖書黙示録8章、黙示録8章の3節を読みたいと思います。
また別の使いが出てきて、金の香炉を手に持って、さ
祭壇の前に立った。たくさんの子が彼に与えられていたが、これは全ての聖徒の祈りに加えて、ミサの前の金の祭壇の上に捧げられるためのものであった。
今この中に、今この中には加えてという言葉があります。この加えてって何ですか？ add 足す。じゃあ足すということは何ですか？加えるということは何ですか？元に何かがあって、それに加える。元がなければ足すことはないと。いいですか？今これが何を意味するか。じゃあもう一度この観覧から英語を読みます。救い主の御言葉に従って弟子たちは何をしてましたか？この賜物を懇願した祈りですですね。祈ってました。そしたら天においてはキリストが弟子たちの祈りにイエス様が足しておられたという意味なんです。何を意味するか分かりますか？今ここで、はい、じゃあ今もう一度返しますね。ペンテコステは何をする日でしたか？宗教的な教授のために用いられる日でした。じゃあ宗教の教授のためには何が必要ですか？準備が必要です。準備のない教授というのはありえませんから。そうするとその準備としての教授の準備が今使徒行伝一章の14節ですか？ですね、はい。じゃあ使徒行伝一章の14節は何でしたか？心を合わせて祈って、ひたすら祈って、何の祈り？今観覧から栄光へ上巻の31ページに救い主の御言葉に従って、この賜物、この賜物というのは聖霊の効果ですね。他の話ではないんです。この賜物をどうしましたか？懇願しました。天ではイエス様がこの祈りに達しておられた。じゃあ皆さん意味が分かりますか？今これ 何を意味するか。これが実際的にこのペンテコステというタイムテーブルに預かる一人一人の経験です。この経験なしに預かることできません。はい、電車の時刻があるのに自分は後からゆっくり行っても、あんまりいろいろ強制しないでゆっくり自分は自由に行きますからと。電車はありません。駅に行っても時刻表があります。じゃあそうすると今ここにどのように間に合うかということを今教えてるんです。じゃあそうすると今ここでですね、心を合わせてひたすら祈る。じゃあこの祈りが何の祈りでしたか？何のための？この賜物のために。この賜物というのは聖霊の効果です。じゃあイエス様はどうしていらっしゃいましたか？この祈りにイエス様が加えておられた、足しておられた。じゃあそうするとですね、もっと読んでみます。ヨハネ14章のヨハネ14章の14節、ヨハネ14章の今この黙示録8章の3節はちゃんと、これは何のためだと書いてありましたか？生徒たちの祈りに added to add ですね、加えるためですと。じゃあヨハネ14章の14節まで読んでみましょうか。
何者でも私の名によって願うなら私はそれを叶えてあげる。
じゃあイエス様どうおっしゃいますか？まずここで何事でも私の名によって願うならば、この願うというのは何ですか？これが祈りです。プレイですね。何によって願うならば、私の名によって、はい。じゃあそうすると16節ですよ。
私は父にお願いしよう、
じゃあイエス様はどうおっしゃいますか。私は父にお願いしよう。じゃあ14節にイエス様はどうするようにおっしゃいましたか。私の何よって祈りなさいと。すると私はどうすると、これが何ですか。足す、加える、足す。じゃあそうするとですね、今この中に書いてあるのはイエス様どうなさるとおっしゃってますか。今14章の14から16見ると、じゃあ祈りなさいとですねおっしゃってますね。そして私はどうすると、私は父にお願いしよう。何の話ですか。これあなたたちが祈るそのことについて私も祈る。これがエドです。エド、足す、加える。さっきも話しましたように、加える、足すという意味は何ですかと。元があってそれに加えるということです。元がなければ、ペンテコステを通して理解しなければならないことは、人の側で求めることなしに、祈ることなしに、いきなりイエス様の取りなしによって聖霊が下るということはありますか、ありませんか。今まで皆さんこう理解しましたか。今この中にどう書いてありますか。じゃあそうすると17章の9節です。
私は彼らのためにお願いします。
じゃあイエス様何とおっしゃいますか。ここでも私は彼らのためにお祈りします。これ何ですか。彼らは誰ですか。祈ってる人たちですですね。私は彼らのためにお祈りします。イエス様何をおっしゃってますか。ここで祈ってる人たちですですね。はい、じゃあこの彼らが誰ですか。20節週7の20。さあ彼らの言葉を聞いて信じている人は何をする人たちですか。祈る人たち。違いますか。祈る人たちですか。さあその人たちのためにイエス様は何をなさると、これが何ですか。加えると、加えると。さあ今御言葉を通してイエス様は一つ一つ、なぜ使徒行伝一章の14節があるのかということです。なぜ使徒行伝が先ですか、ヨハネが先ですか。当然ヨハネが先ですね。これはイエス様の昇天の前のことですから。ヨハネは、使徒行伝は昇天の後のことです。当然、じゃあ昇天の後の弟子たちの姿が今一緒の中4節です。なぜ彼らこれしていますか。したいから、したいからするんだったらしたくなければしないんです。さっき31ページに何とありましたか。救い主の御言葉に従って、救い主の言葉に従って。じゃあ従うときには何も覚えてますか。約束も覚えてます。何が約束でしたか。中4章のさっきどこを読みましたか。中6節
私は父にお願いしよう。
そうすれば、
父は、
じゃあそうすると弟子たちは31ページ観覧から栄光へ、弟子たちは何に従って、イエス様の救い主の言葉に従って。どの言葉ですか。どの言葉ですか。今14からのこの言葉に従って、私の何によって何を求めてるんですか。 するとイエス様の約束は何でしたか。16節にどのように書いてありますか。イエス様の命令に従って弟子たちは祈ってます。どこの命令ですか。どこのお言葉ですか。ヨハネ14章です。ヨハネ14章のどこですか。14節に何事でも私の名によって願うならば、祈るならば、さあそしてそれが特別に何なのかと16節読んでみますと、別の助け主、聖霊のことです。しかしその前にイエス様があなた方が祈りなさいとおっしゃって、16節の初めに弟子たちが約束を覚えてたとすると、何の約束を覚えてたと思いますか。今この中にイエス様がですね、イエス様は何をなさると、さっき31ページに何をなさる方だと、その祈りに、このその通りなしではなくですね、その祈りに弟子たちの懇願、その懇願に加えておられた、これが正しい訳です。はっきりしますか皆さん。うん。救い主の言葉に従って弟子たちは何してましたか。この賜物っていうのは聖霊の賜物ですね。はい。賜物をどうしたと、ひたすら祈ったと。14節では1の使徒行伝、心を合わせてひたすら祈ってました。その時に天においてキリストはどうなさいましたか。その懇願に加えておられた。さあ何を加えておられたという意味は何ですか。弟子たちの祈りを、はい、お願いします。子女のご自分の者がお祈りすることに対してイエス様も右に座せよと言われた、その右に座していらっしゃる方がお願いしますですか。このことですよ。これが皆さん、前の雨後の雨は、前の雨後の雨は、観覧から英語ではエディド・パウルと書いてあります。エディド・パウルです。さあ、読んでみましょうね。51ページ観覧から英語長官51ページ51ページの後ろから2行目ですが、これは後の雨のことです。一番最後にこの特別な力と訳してるんですね。この日本語で特別な力と書いてあるを、この特別な力がエディド・パウルです。足されたあるいは加えられた力。じゃあこの加えられたというのは何が加えられたのかと、何がイエス様の祈りが、後の雨は今ここに書いてある後の雨のことです。51ページはなぜならその前の短絡から読んでみますと、地上における神の御業が、だからこれが後の雨のことではありませんか。終わりの時代ですから。じゃあこれが何と呼ばれてるんですか。後の雨が加えられた力です。加えられた力、エディド・パウルです。何が加えられましたか。イエス様の祈りが。弟子たちはこれをしてました。問題は私たちは今これをしてないんです。これが問題です。弟子たちは、イエス様から学んだ弟子たちはこれをしてました。私たちもそうなりたいと願って今このように聖書勉強しています。じゃあそうすると、今そうするとですね、ここに書いてあるこの足された力、足された力ですから、ローマ8章の34節を読んでみますと、ローマ8章の34節、 弟子たちの確信は何ですか。今ここ見るとイエス様が私たちのために足してくださると、イエス様が私たちの祈りに足してくださいますと。どこにいらっしゃる方が、神の右に座しておられる方が、どれぐらい近いんですか。ちょっと礼儀が悪いんですが、少し、まあ、厳しいお父さんはですね、お父さんは本当は厳しくなくても、なんかなんとなく厳しく感じるんですね。お母さんはどんなに厳しくても、まあお母さんですよ。それでですね、子供が本当はお父さんに言いたいのに、言えないんです。ヤコブがですね、ヤコブが。お父さんに言いたかったことがあるんです。なのにそのまま言えないんです。誰と相談しましたかですね。はい、分かった分かった、じゃああなたは皇后皇后しなさいとでしたか、言いましたか、レベカが。はい、それでそれを持ってくるとき、レベカがそのイサクのそばで何をするんですか。じゃあこれ何を意味するんですか。今話したいのは何を話したいか、イエス様は何をなさるとおっしゃってますか。加えると、何に、私の何よって祈ろう、その祈りに、それが特別に何の祈り、御霊の注ぎの祈り、それに対してご自分は何をなさると、私が加えるから。今このローマ8章の34節はこの確信に満ちている人たちの証言です。何とか言ってあります。もう一度読んでみましょう。ローマ8の34、
誰が私たちを罪に定めるのか。
本当は罪人が賜物を求めるって口がいくつあってもできないんじゃないんですか。それでありながら、誰が私たちを罪に定めるのか、理由は何ですか。キリストイエスは死んでいな、よみがえって、これ贖いの計画のタイムテーブルの話です。今これ昨日も読みましたが、今神の右に座し、私たちのために足してくださるのであろう。じゃあ恐れることはありますか、ありませんか。不足するものありますか、ありませんか。これが地上にいる神様の民、つまり神様の教会の特権です。これが地上にある神様の教会の特権です。なぜならこの教会の願いに誰が出せてくださると、イエス様が出してくださるということです。皆さん、これがどういうことを意味するか本当に理解してほしいんです。これがどれぐらいの特権なのか、これを理解する必要があります。ペンテコステは何のために用いられましたか。宗教的教示です。しかし教示のためには準備が必要です。この準備が何でしたか。一緒の使徒行伝一緒の14節です。そのためにパオロはできる限りペンテコステの日にどこにいたかったと、エルサレムに。なぜならそこは何が行われるところ、宗教的教示。私たちが祈るとき、考えなければならないことがあります。この祈りにイエス様が足すことができる祈りなのかどうかということです。あのですね、小さい子供が親にお願いお願いこれお願いとですね、 で子供はですね、本当はそれダメだということを分かってるんです。お父さんとお母さんがですね、じゃあもしあなたが私の立場にいるならば、あなたはそれで OK してくれる？子供は本当は冷静に考えるためでもうんと言うんです。みんな経験あるでしょう。なぜうというかというと、自分が欲しいから、それだけ。つまりお父さんお母さんが自分の願いに立つことができないことが分かっているからです。いいですか。私は分からない、何が神様がイエス様が立つことができるかできないか分からない、これは自分をごまかしていることです。神様に受け入れられる祈りとは決まってます。イエス様が立つことができる祈り以外は祈りではありません。それは天井までも行かない祈りです。それはそれ祈りではないんです。イエス様が立つことができる祈り、これが神様の子供たちの祈りです。だから下手に何でも祈りますと言えないんです。私たちの祈りいかがですか。どのような祈りですか。何でも私の名によって求めるものは、イエス様はこの人たちは決してご自分が助すことができない祈りはしないことをこの方は信じていらっしゃるから、このようにおっしゃるんです。自分のこのお金を全部使い捨てるようなことを分かっているものに自分の通帳を渡せるんですか。とてもじゃないかとできないんですね。信頼するとき可能なことです。イエス様が何でも私の名によって求めるものは叶えてあげようと考えてみてください。これぐらいの信頼ってあるんですか。神様の子供たちの祈りは、イエス様がその祈りに立つことができる祈りです。これでこの時間の学びを終わります。